Lala area. We're gonna make you happy.
We're gonna make you happy.
Sound radio station. FM Lala.
76.8.
Evening program.
Evening program.
Tea time line.
4月7日火曜日、時刻は午後4時です。岐阜中の FM768 FM ララティータイムライン、4時です。火曜はカモトピの時間です。こんにちは、ライターのトッピーこと河合利和です。まあ今日は風がね、どえらい強いというか、まあどえらけない強いというかね、ちょっと背の高い車を運転していますと、もう煽られるっていうと今違う方になっちゃいますけど、あの風にね、煽られる、そんなね、風の強さになっていますんで、ハンドルを握られる方は本当この後もお気をつけくださいというところと、まあ本当に桜もね、この風で散ってしまって、もう葉っぱが出てきてますからね。いやでも本当、あの桜も場所によってね、全然違うっていうのがありますよね。あの同じようなこの辺の地域でも、うちの近くでもまだ見られるところもあれば、もう完全にね、葉っぱが出ちゃってるところもあって、こう桜っていうのはこうね、近隣のその自分の木の周りの様子を見てね、咲いたりしますから、こうなんだろう、植物なんだけど周りの空気を読むようなね、そんな感じがあったりもしますけれどもね。さあ、そんな桜が咲いて新年度、この番組今日最初ということで、環境が変わってね、この春からひょっとしたらこのエリアに住んでらっしゃって、聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれないということで、改めて、自己紹介をさせていただこうと思うんですが、私、あの河合利和と申しまして、トッピーというね、ハンドルネームって今もう言わないか、そんな愛称で、ずっと活動しておりまして、この時間火曜日の夕方2時間お届けしております。あの本業はですね、ライターをしておりまして、まあ例えば、ウェブに記事を書いたりですとか、ホームページそのものを作る仕事もしておりますし、あとは台本、脚本を書く仕事をしています。でこの春からですね、新しい仕事が始まりまして、あのラジオのね、原稿を書く仕事をしているわけなんですが、久しぶりにですね、帯の仕事をすることになりました。あの帯っていうのは、月曜から金曜とか月曜から木曜みたいなね、こう1週間毎日の番組ありますよね。その帯番組の、その帯のコーナーの原稿をね、この春から久しぶりに担当することになったんですよ。まあ昔もやってたんですけどね、新しいコーナーが始まるということで、依頼をいただきまして、これがですね、難しいんですよ。あの何が難しいかっていうと、あらかじめ、まあ、1週間分原稿を納品してくださいと、まあ、月曜から金曜までの分をその前の週に納品してくださいねということで、納品してるんですが、お天気にまつわるコーナーなんですね。そのお天気、その日の天気予報があって、この天気予報は、まあ、その場で入れるわけなんですけど、天気予報があって、その暮らしに役立つ情報みたいなのを毎日書いてくださいと。しかも事前にですよ。だから、分かってれば、今日は天気がいいから、お洗濯に関するお話とか書けるんですけど、例えばね、そういう雨が降ってたら、こう、ジメジメしてるから食べ物の管理に気をつけましょうって書けるんですけど、1週間前に書くわけですから、実際その日の天気がどうなるか分かんないんで、一か八かっていうところがあるわけですよね。まあでも今回はその前の週の納品なんで、まあなんとかその翌週のことっていうのはこう想像がつくんですけど、前にやってた時はそういう季節に関するコーナーをね、帯で同じようにやってたんですけど、そのスポンサーさんがチェックするから、あの1ヶ月半ぐらい前に納品してくださいっていうのがあって、だから4月にもうね、梅雨は鬱陶しいですねとか、そういうことを書かなきゃいけないっていう、あの時は本当に苦労しましたね。なので、なんて言うんでしょう、その放送される時には6月だったりするわけですけど、実際書いてるのは4月なわけで、聞いた時にね、え、何言ってんだろうこの人っていうことになっちゃうと、その読んでらっしゃる方に迷惑がかかるわけじゃないですか。だってラジオって、その台本を誰が書いたっていうのは、あのテレビのね、スタッフロールと違って出ないですから、もう読んでらっしゃる方が全てになるので、その台本をね、その 何それっていうものを書いちゃうと、その読んだ方の名誉に関わるわけですから、それがタレントさんならもうね、本当に、タレントさんですよ、タレントさんがそういうことを、ね、言って何言ってんだろうこの人って思われたら、もうこっち本当にね、損害賠償しなきゃいけなくなっちゃいますからね。ですから本当にこう、なんだろう、時代っていうほどじゃないけど、そのね、先のことに合わせた原稿を書くっていうのはね、なかなか大変だなと思いつつも、非常にこう鍛えられた仕事だったんで、またそういったね、お仕事がこの春からいただけるようになったんですけれども、1週間2週間先のね、お天気に合わせた原稿っていうのはなかなか今のところ難儀してるところなんですけれどもね、まあ、聞いてらっしゃる方がこうの、なんてでしょう、の感覚に合わせたものをね、書くのが仕事ということで、この春からの新しい仕事に向き合ったりしている、そんな、ライターが2時間お届けする番組です。では今日も番組始めていきましょう。カモトピスタートです。今日のオープニングナンバーは21年前、2005年、平成17年の曲です。サンボマスターで、世界はそれを愛と呼ぶんだぜ、おかけします。サンボマスターは3ピースロックバンドで、このメッセージ性の強いストレートな歌詞と、ファンクやソウルの影響を感じさせるサウンドが特徴です。で、この曲といえばドラマ電車男ね、伊藤美咲さん、伊藤敦史さん、白石美帆さん出てらっしゃいましたね。で、サンボマスターはもうこの曲で一躍知名度を高めまして、幅広い層からの支持を獲得しました。そして去年のね、6月から今年の8月まで1年2ヶ月をかけて、結成25周年記念の全国ツアーを開催中です。サンボマスターです。世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。
FM ララ76.8
火曜日の夕方はカモトピをお送りしています。さあ、この時間はかつてテレビやラジオで流れていた曲などをジャンルごとにまとめてお送りする、どこかで聞いたソングのコーナーです。今日は鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集です。まずはね、先ほどエンディングテーマの方をおかけしましたが、このドラマはね、こちらの曲の印象も強かったですよね。では最初はこの曲からいきましょう。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集、まずは2005年フジテレビ系列のドラマ電車男からエレクトリックライトオーケストラでトワイライトです。曲自体はね、1981年のリリースでして、当時はトヨタ、セリカ、WX の CM に採用されていました。もう今となってはこうレトロフューチャーな、ね、感じがすごくしますね。さあ、続いては時代遡りまして、新幹線のドラマの主題歌をお届けしましょう。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集、2曲目は1993年ですね。TBS テレビ系列で放送された新幹線物語93夏からスプラッシュでアイデンティティです。舞台は東海道新幹線、パーサーと車掌が様々な乗客トラブルに巻き込まれていくというストーリーで、JR 東海が全面協力していたんですよね。さあ、続いては名古屋のテレビ局が作ったドラマの曲です。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集、3曲目は劇的機構深夜特急から井上陽水さんで積み荷のない船です。このドラマは1996年から98年にかけて、主演は大沢たかおさんですね。このドキュメンタリーとドラマをね、こう融合させる手法で撮影されまして、名古屋テレビ、名テレの開局35周年記念番組として、これ名古屋初の、全国ネットで放送された作品でした。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集、4曲目は1995年ですね。テレビ朝日系列で放送された風の刑事東京発から 氷室京介さんで魂を抱いてくれです。あの東京駅のね鉄道警察隊が活躍する作品で、主演は柴田恭兵さんだったんですよね。あのさすらい刑事旅情編のシリーズの後を受けての作品でしたね。さあ続いては、まあ、現代と言いますか未来の鉄道が舞台の作品です。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集5曲目は3年前ですね、2023年に TBS テレビ系列で放送されたドラマペンディングトレイン8時23分明日君とから、オフィシャルヒゲダンディズムでタトゥーです。主演は山田裕貴さんで、あのつくばエキスプレスの車両ごと2060年にワープしてしまうという SF 作品でしたね。あの実際のこう車両のね、備品とかを使って撮影されたそうですね。続いては朝ドラからです。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集6曲目は1999年の NHK の朝ドラスズランからイメージソングノンさんで星の線路です。このドラマは北海道の留萌地方が舞台でして、でこの年はあの映画ポッポ屋も公開された年で、もう北海道の鉄道に注目が集まったそんな年でしたね。まあ当時と今ではね、北海道の鉄道は様変わりしていますし、これからも変わっていきそうですね。鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集ラストは1979年です。石立哲夫さん主演のテレビ朝日系列のドラマ鉄道公安館からサーカスでホームタウンエクスプレスです。あの全国各地のね路線が登場する旅情あふれる作品になっていました。今日のどこかで聞いたソングは鉄道が舞台になっていたドラマの主題歌特集をお届けしました。今日のお便りテーマは乗り遅れたこと、乗り遅れてしまったことでメッセージをお待ちしています。この後はレッツメイクオーバーのコーナー、加納さんの登場です。
FM ララ76.8
火曜日の夕方はカモトピお送りしております。さあ続いてはレッツメイクオーバーのコーナーです。アートディレクターの加納博康さんと結んで、おじさんクリエイター2人が役に立つ気がするお話をお届けします。では呼んでみましょう、関の加納さん。
はい、どうも
こんにちは。
こんにちは、
今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ新年度になりましたけど、加納さんなんか変わったことありますか？
何もありません。
何もありませんね。もう私たちの年になるとね。まあ、むしろ変わらないことがありがたいと言いますかね。
まあね。
ね。
まあまあまあまあ。
まあでも、変化を恐れちゃいけませんよ。
まあ、何？
変化を恐れちゃいけませんよ。ね。
変化を恐れてはそうですね。まあ、ただまあ、いろいろ変化と言いますかね。
はい。
決して前向きではない変化っていうものがまあ、いろいろありますけれども。ちょっと今日のテーマにはあんまりハマらないんですけどね。
はい。
今週はちょっといろいろありましてですね。
テンション高いですね。なんかいいことがあったような雰囲気なのか、もしくはという感じですけど。
まあ、いいのかどうなのか。いや、先日ですね。
はい。
名古屋で、人に会ってたんですよ。
名古屋で人に会ってた。はい。
うん。ゲートタワーってあるでしょ。
ゲートタワー。はい。名駅の、ちょっと駅の北側ですよね。
はいはいはい、
昔のテレミナだったとこね。うん。
そうそうそう。はい、上の方にね、スターバックスがあるんですよ。
はい。
そこで会ってたんですよ、人と。
ほうほうほうほう。今のところは情報が少ないですね。はい。
でね。で、そこで、まあ、打ち合わせしてて。
ええ、
じゃあ、まあ、そろそろ時間なんですって出たときに、うんうん、お相手の方が、
ほう。
ドリンク、余ったドリンクをちょっと捨ててね、ゴミ捨てるとこあるでしょ？
ああ、液体を捨てるとこですよね。
そうそうそう、そう、はい。うん。そこに、その、飲み物をちょっと捨てて、で、ゴミしまった時に、その、携帯をそこに置いたんです、その方がね。
嫌な予感がする。うん。
そうでそのまんま忘れちゃったんですその人が。
ああびっくりした。携帯をあの液体の中にドボンって入れたのかと思ったそうじゃないね。
そうそうそうそう、うんうん、まあただその時には気づかずに、まあ、私も気づかなくてで一回出てしまって、はい、液体降りてもう降りてる時にあれ携帯がないって気づかれたんです。
はい、
ってなってのでじゃあもう一回行きましょうって言って、うんうんうん、だって言ってでもない、パッと見ないんですよ。
パッと見ないほう
ないんですないないんでちょっと私があのスタッフの方にね、
ほうほうほう
あの携帯の忘れ物ありますって言ったら、あこれですかってありますってすぐ見つかったんですよね。
ちゃんと店員さんがパッと気づいてパッと下げてくださってたわけですね。
あなんかねお客さんが置いてくれたのかな。
なるほど、うん、はい。
日本はいい人が多いですね。
名古屋だからじゃない？いやそういうこと言うとあのよその町あのギスギスした町がどっかあるみたいな言い方しちゃった。あダメだ。
ねえ、
もう取るか取られるかみたいな街があるかもしれない、
ね、そうそうそう、いやいやいやいや、よかったですよかったです、うん、でその人はまた別の打ち合わせ場所行くとのを見送って、
ええ、
まあ言葉に決めたと
ちょっと待って、この話まだ続くの、うん、なんかあるのこの後まだ話が続く感じがあるってこと
これ、まだ序の口ですけど、
わあ怖怖でその方とは別れたわけですね。
そうそうそう、わ、うん、かりまして、でまあ私は次席に戻らないといけないんで、はい、席戻ったんですよ。で席戻って、まあ、事務所に戻って、うん、鍵を開けようとしたら、
はあ、
鍵がないんですよ。
事務所の鍵がない。
事務所の鍵がないんですよ。
ない、はい、
あれ、まあ、だいたいなんかカバンの、ね、中にあって、カバンの中にあっても探せないじゃないですか、
あのいっぱい物がね。
みんなそうですよ、うん、ね。まあまあそんなことだろうと思って、わーっとあのその事務所の玄関の前でバーっとあの荷物広げても全くないんですよ。
おっと、カバンの中からも出てこない。はい。
と思って、うん、でその時に私ちょっと思い出したんです。その朝ね、あの、自転車でバス停まで行って、そこからバスに乗って、ええ、あの行ってたんですけど、ええ、その自転車乗ってた時に、うん、あの車止めに激突してですね、私。ぶっ倒れたんですよ、その時。
あらま、はい。
で、ちょっと負傷したんですけど、あ、その時だと思って、
お
それだと思って、まあ、事務所から、まあ、自転車で、まあ、2、3分のところまで戻って、
はい。
あ、もう、絶対ここだと思って。
あ、その、こけた場所ね。車止めにぶつかって、はい。
うん。ないんですよ。
ない、はい。あら、席は遅い街やね。そうじゃない。
ポケットの中探しても上着のポケット見てもない。
ない、うん、
これはまずいなと思って、
ええ、
で近所に大桑があったんで、
はい、
あの大桑にも届けたんですけど、そこに出てなくて、
あ、鍵落ちてたっていう届けなかったですかと、はい、
もうしょうがないから警察に連絡して遺失届を出して、ええ、ショックですよ。もうなんともなんない。
あ、鍵は出てこなかったんだ。
出てこない。だからもうどうしようと思って。ただ
そこで落としたっていうその確証もないですもんね。
確証もなかったんですよ。でその時にちょしばらく経って、そのまんまちょっと自宅へ行ってちょっと休憩して、
はい、
やばいどうしようと思っていろいろ考えててぐるぐるぐる頭回ってったんですけど、はい、その時にふと思い出したんですよ。
お、
私その上着を着てたんですけども、
ええ、
上着の中にもないなと思ってた時に、その上着を私もあのその方と打ち合わせ話しながら、その上着をあの自分の背中に置いてね、
あー椅子の背中にね、うん、
そう置いてって喋ってたんですよ。
はい、ありますねそういうことはね、うん、
そうそう。でその時にその上着の中に鍵の感触を感じてたんですよ。
おっと、じゃあ行きに落とした説はなくなったわけですね。
なくなったんです。あ、触ってたわと思って、おうおうおうおう、そこで鍵を、
はい、
あ、確かにあの厚み鍵だったわと思って、それね、その時にふと思い出しただけですよ。
おお、
そうだと思って、
うん、
スタバに電話したんですよ、
はい、
ありませんでしたって言ったら、あったんですよ。
よかった、席の名誉がまず守られたことがよかった、うん、でそして同じスタバで、うん、はい、
同じスタバで、
ええ、
ね、携帯忘れて。
え、お相手の方はおいくつぐらいの方ですか？
同じぐらいです。
同じぐらい。おじさん二人が、二、うん、人で行って、鍵とスマホを忘れて帰った二人組みたいな。
やらかしました、二人とも。
いやー、これ明日は我が身ですからね。はい。
その店員さんもさ、知ってた、まあ多分分かってた、分かってねえか。
いや、分かんないでしょ。まあ、あの、
分かんないか。
鍵落とした人、この人やろうみたいな。その時言ってほしかったって。あの、鍵も落としてませんかって。
その時言ってほしかった。もう時間帯もね、それだって。
それは高望みというかね、そこまで見られてたら逆に怖いでしょ。
でもさ、そのさすがにね、取りに帰ることできないんだよ。で、事務所に入れないんですけど。
そうか、その日ですもんね。まあ、うん。
自宅にはいてですね。はい。で、自宅まだ娘が春休みだったんでいたんですけど。で、娘に家の鍵開けてもらって入って、はい、まあ、そこで、電話して、ありましたってなったんで。
ああ。
でも、行けないんで。
名古屋まで行くの遠いもんね。
着払いで送ってもらえますかってことで、後で、じゃあ連絡しますってことで。結局送ってくれたんですけど、
スタバのホスピタリティがすごいですね。
素晴らしいです。いい店ですよ。知ってます？スターバックスでいい店です。あの店は
別にスポンサーでも何でもないから、
ゲートタワーモールの眺めのいい、ね、15階の店ぜひ行ってみてください
。特定のお店しか押さないんだ
で、
うん、
でまあでも仕事しなきゃいけない。昼2時か3時ぐらいだ
った。合鍵ないの？
合鍵がなかった
んです。ないんだ。うん。
もうしょうがないんで、はい、窓から侵入しました。
通報されるよ、それ、近所の人に。
で、窓から侵入して、そのままずっと夜中まで仕事したんですよ。
ええ、
はっと気づいて、お、鍵持ってなかったと思って、家の鍵。
ええ、今度は家の鍵持ってこずに。
家帰ったら寝静まってるんですよ。
そりゃそうだ。
やばいと思って、ええ、娘に LINE したんですよ。
夜中に。何時頃ですか？
12時半ごろ。
ああ、もう迷惑だ、こりゃ。
うちの妻すごい早く寝るんで、ええ、起きてるって言ったら、起きてるよって返事したんですよ。
よかった、夜更かしの娘さんで。
そう、ね、開けてって言ったので、開けてくれたね、夜中に。あれ、開けてくれなかったらもうちょっと、どうなってたんですかね。
ちょっと冷静に考えてくださいよ。
うん、
娘さんの立場からしたらですよ、お父さんが昼間騒いでね、帰ってきて、うん、事務所の鍵がないって言って。行ってきて、なんかガチャガチャ電話して、あったとか言ってて、で、夜中また電話、LINE が来て、鍵忘れたって、もうお父さんってなりますよ。
もうね、本当に。
はい。
踏んだり蹴ったりですよ。ほんでね、あの、あれですよ、自転車でぶつかった時に、倒れた時に、はい、ハンドルがね、胸に、
うわ
突き刺さりはしないんですけど、それからですね、あばらが痛くて。
ちょっと大丈夫ですか、本当に。
咳すると痛いんで、これ多分ひび入ってるだろうなって思うんですけど。
いや、あかんって、それ、本当に。
今これ笑ってると痛いですからね。
いやいやいやいやいやいやいや、本当に。いや、その日よっぽどあれでしょう、うん。運勢悪い日だったんじゃないですか。
ね、皆さん、本当、あれですね、スタバ行った時は鍵落とさないように気をつけて。
まあ、コメダでも落としてかんし、近所の喫茶店でも落としちゃいかんですけれどもね。
うん、そうそうそう。ね。うん、上着に鍵を入れたときはね、感触をちゃんと確かめて。
あ、常にね、常に鍵持っとる、ね、鍵持っとる。
常にね。
常に。いや、カバン入れようもこれからじゃあ、あいね。
そうですね。
いや、でも本当に、でもその見つかったっていうのはね、もちろんね、うん、店員さんの機転もありますけれども、運が良かったってとこあると思いますからね。うん、
いや、本当に良かったです。もうその日ね、本当にうわ、ないってなってから、1時間以内にもう解決してますからね。
ね
え。
いや、でも本当、まあでも、気をつけてくださいよって言おうと思ったんですけど、僕自身もね、ちょっと本当で、家出かけるときなんかね、10分ぐらいね、そういうこと考えちゃうんですよね。うん、あれ持ったかな、あれ、ガスの落としで閉めたかなとかね。
そうそうそう。何回閉めてもね。
そう。何回鍵閉めてもあれ閉めたかなって思っちゃうんですよね。
ダメなんですよ
ね。
いやー、疲れました。もう
今だとね、スマートキーにした方がいいんじゃないですか。こうスマホで家の鍵が開いとるかどうか分かるとかさね。
ああ、またそのスマホ落としますからね。
そう、そう、おじさんはね、スマホ落としちゃうから。
そう
ね。 いやでも本当今ってスマホを落としちゃったら、例えばね、何かライブ見に行くとかでもチケットが今電子チケットだったりするじゃないですか。もうどうしようもないですよね。
本当にね。私はやっぱり紙のチケットがいいですね。なんかあの紙のチケットでこの間もね、ほら山下達郎のさんのコンサート行った時もさ、はい、あの1番、ね、1列目、
はい、
17番のチケット、なんかいいじゃないですか、あそこあの数字が書いてある感じが、ね、やっぱ紙がいいですよね、それね。
あの X でいただいたんですけど、
はいはい、
イケシンさんから、
加
納さんの事務所は窓の鍵はいつも開いているということですかって、これ空き巣に入れますかねって感じですかね。
あのオープンにしてますね、うちは比較的。
空き巣入られますよって、これもう本当あのご指摘ですよこれは。こんな公共の放送でうちの事務所鍵あの窓から入れるんでって今言いましたからね。
いやだから本当、いやだから偶然開けてたからよかった。
たまたまですよね、たまたまですよね。
本当そうですよ、うん、これ閉まってたらね、まあまあかなりのピンチでしたよ、
ね、え仕事できないですもんね、
先週の金曜日か、
うんうん、
そうそう、
あのくれぐれも加納さんの事務所の住所を検索して、あの窓を開いてるかどうか確認はいかないでくださいってことですね。
今日から閉めます。
今日から閉めですね。はい
はい、はい、
いやでも本当にね気をつけないといけませんね、うん、これはね、
トッピーさんも気をつけてくださいよ。
いや何落とすかわからんですからね。
ねえ、うん、ごめんなさいね、なんかちょっとあの天気の話題のネタになるような話でもになればよかったですけど、
まあ、今日は ね乗り遅れたっていうテーマでやってますからね、
うんうん、
ですからまああれじゃないですか、うん、そのね、その時代のセキュリティに乗り遅れてる感じがあるんじゃないですか。
ねえ、取り残されつつありますよ。
いやでもなかなかそこまでのことはできないですもんね、うん、家の鍵を全部、うん、家電を全部スマホ対応にするなんてね、なかなかできないですからね、
うんうん、あのオールインワンがねやっぱね全ていいわけじゃないですか、まあね、やっぱメンテナンス、あの替えが効かないっていうのはね、まあ、よくないですやっぱり ね、
さあ加納さん、今日はどんな曲いきましょうか。
あんまテーマがテーマだったんで、なんかそれっぽい曲がいいかなと思って選びました。
ああ、電車にまつわる曲ということで。
よくわかんないですけど、タイトルがそんな感じだったんで、はい、
ということで、まあ、あの加納さんはでも、はい、あの名古屋行くときはバスですもんね。
そうです、
乗り遅れないようにしてくださいね、これからは本当に。
一本乗り遅れたらおしまいですからね、我々ね。
ですよ、あの、我々の地域は一本の乗り遅れがえらいことになりますからね。
本当ですね。
わかりました、今日も加納さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。ドゥービーブラザーズでロングトレインランニング。
Time line. FM Lala. Traffic information.
時刻は5時を回りました。ここからは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげかり株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御岳クレーン株式会社の提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表4時55分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道248号が渋滞しています。多治見市内ですね、蟹関に向かう下り方向、明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。国道41号、21号、21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。 ヒロミを南北に走ります県道64号カニ金山線ですけれども、上り南行きですね、国道との交差点中江戸付近で300メートルの渋滞です。そして県道122号御嶽犬山線あけぼの橋で渋滞しています。上りですので東行きですね、あけぼの橋で400メートルの渋滞です。そして県道83号多治見白川線ですが、先ほどの国道248号と同じ交差点ですね、多治見市明和町1丁目付近で多治見に向かう上り400メートル渋滞しています。この県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八百津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。通り抜け時間に関する情報です。県道84号トキカニ線ですね、この中濃大橋南と住吉南の間どちらの方向も5分程度で通り抜けることができます。スムーズに流れています。また国道19号もスムーズに流れています。では高速道路を見てみましょう。高速道路ですが、東海環状道、東海北陸道、中央道いずれも事故や渋滞の情報は入っておりません。そして遠方の情報ですが、名二環と東名阪は集中工事の影響で、渋滞が出ております。また今日は風が強くてですね、一部高速道路、速度規制が実施されているところもあります。ドライバーの皆さん、引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。この後暗くなってきます。早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は東海3県ほぼ平常運転です。次の情報は5時50分ごろにお伝えします。以上、ここまでは印刷のことなら何でもお任せください。片平地区センター下、蟹市すげ刈り株式会社キューブ。技術と経験で町の未来を釣り上げます。ブルドックでおなじみの蟹市今渡り御嶽クレーン株式会社の提供で交通情報をお伝えいたしました。ではエリアインフォメーションです。美濃加茂市の中部国際医療センターからのインフォメーションをお届けします。この時間は健康増進施設クラブ M からお知らせいたします。クラブ M は中部国際医療センターに隣接する美濃加茂健康プラザにある運動療法施設です。皆さん、ご自身の体についてこんなお悩みはありませんか？健康診断で運動を勧められたけれど何をしたらいいのかわからない、高血圧、糖尿病、心疾患などの治療をしている、腰痛、肩こりがひどい、健康的にダイエットがしたい、健康増進施設クラブ M では専門のトレーナーが一人一人の健康状態、目的に合わせた最適なトレーニングを提供いたします。また医師の処方に基づいて運動療法を行った場合、施設使用料が医療費控除の対象となります。運動を通じて心身ともにリラックスしながら健康を手に入れませんか？健康増進施設クラブ M へは中部国際医療センターの2階連絡通路からお越しいただけます。いつでも見学していただけますのでお気軽にお越しください。施設体験お問い合わせは電話番号 0574-66-2356 番までお願いいたします。以上、中部国際医療センターからのお知らせでした。
FM Lala Weather Report。
ではお天気情報です。現在岐阜県下全域に霜注意報が発表されています。岐阜県では明日朝霜に対する農作物の管理に注意してください。岐阜地方気象台発表の美濃地方の今夜と明日の空模様です。美濃地方の今夜は曇りで夜晴れでしょう。今夜の降水確率は 10% です。明日の美濃地方は晴れでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の最低気温は6度、明日の日中の最高気温は19度の予想です。向こう1週間の天気です。この先1週間は天気は周期的に変わるでしょう。最高気温最低気温ともに平年並みか平年より高いでしょう。かなり高い日も日曜日あります。では美濃地方の週間予報です。木曜日は晴れのち一時雨、金曜日は曇り時々雨、土曜日と日曜日はともに曇り時々晴れ、来週の月曜日は曇り、来週の火曜日は曇り一時雨でしょう。現在霜注意報が岐阜県下全域と愛知県の西三河と東三河北部に出ています。また愛知県と三重県の沿岸部には強風波浪注意報も出ています。以上お天気情報でした。ふるさとニュースのコーナーです。地元の新聞から記事をご紹介します。岐阜医療科学大学の入学式が行われました。中日新聞今日の朝刊カモ版からです。岐阜医療科学大学の入学式が昨日6日可児市文化創造センターであり、大学院を含めた新入生402人が医療職を志す学びの新たな一歩を踏み出しました。山岡学長が式辞で、どれだけ技術が進歩しても患者の不安や家族の思いと向き合い、人生を支えることが医療の役割と指摘、地域で学び地域を支える医療人として成長することを期待すると激励しました。新入生を代表し美濃市出身で助産学専攻科の林さんが、人間性豊かで生命と人格を尊重できる誠実な助産師となると宣誓。続いて関市出身で看護学部看護学科の高井さんが、医療に貢献する医療従事者となると述べました。岐阜医療科学大学では2020年にカニキャンパスにできた薬学部の1期生がこの春卒業しています。国家試験の薬剤師の合格率は 94% を誇り、全国の大学で2番目、私立大学ではトップとなっています。御嶽薬師祭礼が行われました。中日新聞今日の朝刊カモ版からです。御嶽町を代表する古刹元光寺で受け継がれる御嶽薬師祭礼が、おととい5日元光寺近くの中山道御嶽館の駐車場でありました。岐阜県重要無形民俗文化財の伝統行事が旧中山道の宿場町に春の訪れを告げました。稚児を含む役者たちは蟹川で身を清め、元光寺に参拝してから会場へ。高齢女性の面をつけたハエ追いが来場者の頭をしきみで叩いて回り、厄を払いました。獅子は舞ったかと思えば地面に寝そべったり、あくびのような仕草をしたりと気ままな姿で笑いを誘いました。固定式の舞台大山と車型の引き山が飾り付けられ、久しぶりに揃い踏みし、豪華な作り物が祭礼に花を添えました。大山ではからくり人形も披露されました。この祭礼は1000年以上にわたり天下太平や五穀豊穣を願って継承されてきました。通常は元光寺で取り行いますが、本堂が修理工事中のため、今回は中山道御嶽館で行われたということです。 やぶさめ祭りが行われました中日新聞月曜日の朝刊岐阜県版からです。蟹市土田の白髭神社でおととい5日蟹市重要無形民俗文化財のやぶさめ祭りがありました。現在は弓を使わず矢を手で投げる独特な形で受け継がれています。練習を積んだ中高生4人が堂々と手綱をさばき観客を沸かせました。神事の後に行われた馬場見世では羽織袴姿の2人が順番に騎乗、幾重にも人垣ができた参道をまっすぐに駆け抜け盛り上げました。見せ場の本乗りは残る2人が矢を口にくわえて登場、馬の上から的をめがけて矢を投げると歓声が上がりました。最後に乗り上げとして参道を疾走し行事を締めくくりました。この白髭神社のやぶさめは450年以上前から続くとされています。織田信長の身の攻めの際、この地域の領主だった生駒氏が武運長久を願って始めたと伝承が伝わっています。今ゲロでしだれ桜が見ごろを迎えています。中日新聞今日の朝刊広域岐阜版からです。ゲロ市萩原町でしだれ桜の名木が満開となり、のどかな山里を彩っています。例年より1週間以上早く今週末まで楽しめそうです。ゲロ市萩原町尾崎の栄養寺というお寺のしだれ桜はゲロ市天然記念物で樹齢350年以上とされています。木の高さは10メートル、かつて幹の空洞化で枯死枯れる寸前でしたが、専門家や獣医らの助言で周囲に柵を作ってこの土が踏み固められないようにしまして空洞も埋めてですね、回復したということなんですね。住職はですね、元気で昨年よりたくさん花をつけたと話しています。ライトアップは今度の日曜日12日までで、点灯は午後6時から10時まで。こちらゲロ市萩原町尾崎の栄養寺のしだれ桜のライトアップの話題をお届けしました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。では5時台最初の曲です。お隣愛知県の豊川市出身のシンガーソングライター夏の声さんで解き放ておかけします。カタカナで夏の声さんはですね、もともとガールズバンドポタリのボーカルとして活動、解散を機にソロで、名古屋を拠点に全国で活動されています。等身大を歌う実力派シンガーソングライターとして注目されていまして、一昨年には読売テレビのドラマ焼いてる2人の主題歌に抜擢されています。で、今月26日に、名古屋新栄のダイヤモンドホールで開催されるライブに出演予定ということですね。三重テレビの羽ばたけ常若アスリートのテーマ曲になっています。夏の声さんで解き放て。
FM Lala
76.8 火曜日の夕方は FM Lala ティータイムライン、火曜はカモトピお送りしております。さあ、今日のテーマは乗り遅れた話、乗り遅れてしまったこといただいております。ご紹介していきましょう。まずはこちら、ラジオネーム謎の嫁さんからです。ありがとうございます。トッピーさん、こんにちは。こんにちは。私の乗り遅れた話は20年前グアム旅行でのことです。ホテルの朝食を満喫しすぎたせいで島一周観光コースのバスに乗り遅れてしまいました。あー、そっか、計画してたんですね。島一周このバス乗れば行けるぞ、だけど朝ごはん満喫しちゃったと。仕方なくその後に発車する半周観光コースにしました。あ、一周のバスは行っちゃったけど半周のバスがまだあったわけですね。でも時間に余裕があったので発車場所のショッピングモールを見ていました。すると焼きたてプレッツェルの文字があるではありませんか。これはちょうどいい。バスでその焼きたてプレッツェルを熱々で食べようと思って注文をしました。するとそのお店のお兄さんが取り出したのは紐状のもの。紐？ お兄さんはその紐状の生地を伸ばしてくるくるしてオーブンに投入。そっから焼くんですね。注文から作って焼き始めたんですね。迫るバスの時間、響くお兄さんの鼻歌。結局観光は恋人岬コースへと変更になりました。ショッピングモールで食べた熱々のプレッツェルは美味しかったですといただきました。そっか、結局その半周観光バスも見送って、プレッツェルが焼けるのを待ったということですね。いやでもこの旅のね予定が変わっていくっていうのもまあ醍醐味ですし、この20年前の旅行の話がこうやってこう場面場面の感情がこうね蘇るぐらい覚えてらっしゃる、鮮明に記憶されているっていうのはもうスムーズに、ひょっとしてねこの一周のバスに乗っていたらそんなに、まあそんなことはないか、グアム旅行はすごくね印象に残るでしょうからね。いやでもそういうねこう、あ予定が変わっちゃったな、乗り遅れちゃったなっていうのがいい思い出になってるっていうのがね、もうそのだから味は忘れられんですよね。そのバス待って、そのバス乗るためにプレッツェル頼んだんだけど、わあ今から焼くのかみたいなね。それでも焼きたてのプレッツェルはもう美味しかったっていうのが本当に伝わってきますね。いやこれよくある話で、僕も友達と佐世保に行った時に、佐世保からもうね電車に乗ってその日のうちに名古屋に帰るっていうことで、佐世保の、ね、電車の時間も特急も取ってて、あ佐世保だったら佐世保バーガー買ってこうと思ってね、電車の中で特急だしね食べればいいわと思ったら、めちゃめちゃ時間かかるよって言われてね。そっか、やっぱりこうね力の入ったグルメっていうのはこう作るのにも時間かかりますから、それもこう考えた上で名物は楽しまなきゃいけないということですね。謎の嫁さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム毒まむしあかんだゆうさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、毎週楽しみにしていますということでありがとうございます。今日のテーマ乗り遅れたことですが、30年ほど前のことです。静岡に住んでいました。そして名古屋で会社の研修が行われることになりました。新幹線で行けば1時間ぐらい、7時の新幹線に乗れば8時には着いて、モーニングを名古屋で食べてゆっくりしてから9時の研修に行こうと思っていました。しかし起きたらもう7時過ぎ、慌てて静岡駅へ、新幹線に乗り遅れたんです。そしてすぐに来たものに飛び乗って時計を見ると8時、名古屋駅へ着いたら走ればなんとかなるかなと思っていました。ところが電車に乗って行ったので、新安城のところで電車がストップ、車内アナウンスで大雨のため運転を見合わせていますと言われました。当時はスマホもなく連絡も取れません。乗り遅れた自分が悪いので何も言えません。名古屋駅に着いたのはもう9時を過ぎていました。研修が始まっていた時間ですね。厳しい部長だったので遅刻は厳禁、もうこのまま飛んじゃおうか逃げようかと思ったんですが、そんな勇気もなく駅から研修会場のホテルへ猛ダッシュ。しかし研修の部屋に入ると誰もいません。うわ置いていかれたと、その場でへたり込むとポンポンと肩を叩かれました。振り向くと部長、すいません遅れちゃいましたと謝ると、大丈夫か、新幹線止まって関西から誰も来てないんだ、研修は午後からだ、ゆっくり休めと言われました。本当に疲れた研修でしたといただきました。そっか、静岡から行く電車は安城で止まっちゃったんだけど、関西の方からはもう新幹線が全部止まってて、その研修に参加する人は誰も来てなかったと。いやーこれはもう天が味方をしたね、毒まむしあかんだゆうさんの味方をしたというね。まあそんなね、みんな新幹線で全然来れない中でね、10分20分遅れたくらいではもう部長も気づかないとね、あまあそっちも遅れとるだろうということだったわけですね。いやね、寝坊してなかったらちゃんとね、あの時間にはついていたんでしょうけれどもね、その、寝坊の遅れももうそれよりももう天が味方をして全て解決したということですね。しかしこのね、やっぱり先ほどの謎の嫁さんと一緒で、30年前のことがこれだけ鮮明にね記憶に残ってるってのはもうよっぽどのね乗り遅れの印象があったということですね。毒まむしあかんだゆうさんありがとうございます。 そしてこちらはラジオネーム池新さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。ララエリアでは桜も散り出しましたが、反面暖かい日が増えてきましたね。ということで今日はねちょっとね、肌寒くなってきていますけれども、これ以降はもう夏日が出てきそうですからね。さあ今日のテーマ、乗り遅れたことですが、流行にはいつも乗り遅れ気味ですが、今回は本当に列車に乗り遅れた話です。先日妻に連れられて四日市へ行くことになりました。カニからは名鉄に乗って、名古屋駅から近鉄に乗り換えることになっていたんですが、近鉄の名古屋駅で事件が発生しました。妻が30分の特急に乗るよと言っていました。鉄道好きの知識を駆使すると、30分発はアーバンライナー、大阪行きだから四日市に行くのとは違うはずと勝手に思い込んで、50分発の特急ばかりを見ていました。しかもホームでは妻と別々の場所に座っていて、お互い見えない場所にいました。その結果、30分発の特急は妻だけを乗せて出発していきました。しばらくして電話が鳴り、乗っとるよね、乗っとるよね、え、ん、他の車両を探検中と噛み合わない会話の末、うわ乗ってないと発覚しました。慌てて急行で追いかけて、途中で連絡を取り合いながら十数分遅れで近鉄四日市駅で無事合流しました。目的地には行けましたが、妻には優雅に乗れたわと皮肉を言われましたといただきました。やっぱりこのアーバンライナー、そうですね、近鉄昔のイメージだとね、そういうイメージありますから、特急で乗っていくと、いや四日市とりあえず止まらんでしょうって思いがちですけれども、こう今はねいろいろこう、列車も変わっていたりということですよね。そうか、奥さんは優雅に四日市まで特急をのに乗っていけたということですよね。まあ皮肉を言われたということですけども、まあこうまあでもね、四日市ぐらいだったらねその十数分遅れでね会うこともできたということで、円満に過ごすことができてよかったということですね。これがもう大阪とかだったら大変なことになっちゃいますからね。はい、池新さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネーム卵屋さんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんばんは。こんばんは。今月もよろしくお願いしますといただきました。よろしくお願いします。今日の電車のドラマの音楽全然わかりませんでした。ドラマ普段あんまり見ないんですよね。完全に乗り遅れてしまいましたとうまくまとめていただきました。実は僕もねあまりドラマ詳しくなくて、あれはもう妻に協力してもらったりして、選曲をしたというところなんですけれどもね。さあ今日のテーマ、乗り遅れた話ですが、卵屋さん、私の住む地域は電車はなく、津島駅と名鉄バスセンターを結ぶ路線と、栄のオアシス21と大坪車庫に行く2路線のバス路線があります。しかしバスの揺らぎは心地よく、ついつい寝てしまって乗り越してしまうことがあります。昼間は戻ってくることができますが、最終便で乗り越すともう大変。どちらもバスに乗っていくと名古屋や栄に行く最終便はありません。旦那に迎えに来てもらうか、最悪歩いて帰ることになります。しかしバスの揺れは気持ちいいから睡魔に襲われますといただきました。これはよくわかりますよね。あのバス、そして電車もそう、特にねあのお酒なんかを飲んで終電に乗ると本当本当に心地いいですよね。だからあのね、名鉄でもこう酸っぱく言いますよね。この電車犬山方面最終です、御嶽接続は最終ですみたいなね、もう絶対寝ないようにっていう、こう駅に着くたびにね、あの名鉄の方がこうね、車掌さんがこうアナウンスをしてくださいますからね、絶対に寝ないようにというね、御嶽のね、あの広見線連絡最終ですみたいなありますからね、本当にこうあの最終列車寝ちゃうと大変なことになりますからね。本当にあのこれは気をつけないといけませんけれども、バス電車の揺れってのは本当に気持ちいいですからね。卵屋さんありがとうございます。 そしてこちらはラジオネームくまつまさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。今日のテーマ乗り遅れたことですが、私が乗り遅れたのはマーラータンです。今ブームですもんね。去年の夏頃に子供が友達とマーラータン食べてきたと教えてくれて初めて知ったのですが、私自身は未だに一度も食べることができていません。知らないうちに専門店が増えていたのにも気づかず、まあそのうち行けるでしょうと思いながらタイミングを逃し続けて半年以上が過ぎてしまっていますといただきました。マーラータンはね美味しいですよ。僕もねこのブームに乗ってではなくって、あれ台湾だったかな、台湾に行った時に何年か前にいただいて、お肉も食べ放題でこんな美味しいもあっていいのかなっていうぐらい当時はお値打ちにね食べることができたんですが、今ほんとブームですよね。体力が落ちてる時とか体調が悪い時とか本当にねマーラータンこれ絶対いいよなって思うんで、これは行きたいですね。ただやっぱりこうね、刺激物な気がしますから、体調を良くしたい時に食べたいんだけどお腹の調子はいい時に行きたいっていうね、この自分の体調に合わせてマーラータンを食べに行こうとするとなかなか折り合いがつかないっていうね、今元気つけたいんだけどお腹の調子悪いなっていうね、うん、そういう時ありますからね。まあでも今ファミレスのねバーミヤンとかでも気軽なマーラータンもありますからね、まあそういったところで街の中華屋さんとか台湾料理屋さんでねちょっとこうマーラータンを食べてみるっていうのもいいかもしれませんね。いや本当にこうちょっとね新年度で、自分もちょっと今ねこう体力というかねちょっと体調あれですのでマーラータン行きたいですね。はい、熊妻さんありがとうございます。さあ5時半過ぎはアニメソングピックアップです。この春第3期が始まりました。アニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようという作品からビバラッシュで自販機ズムおかけします。これ原作はひるくまさんのライトノベルで、確か去年の夏にね2期をやっていましたから、もう早々に3期が放送されるという人気作品ですね。歌っているビバラッシュは男性4人からなるエンターテインメントグループで、圧倒的なライブパフォーマンスを誇るビジュアル系バンドです。今年7月から11月にかけて結成10周年のアニバーサリーツアーを開催予定です。 BS4 チャンネル BS 日テレで毎週木曜夜11時から放送中のアニメ自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮をさまようからお届けします。ビバラッシュで自販機ズム。
FM La La 76.8
さあ今日のカモトピは乗り遅れたことというテーマでお届けしています。先ほどねこの春始まったアニメの主題歌をおかけしましたが、 X でいただきました高山椎名さんからです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。乗り遅れたことというと深夜アニメの話題ですね。特に今年の冬のアニメは全く話題についていけていませんでした。というのも入院生活を送っていて深夜アニメのチェックがほとんどできていなかったんですといただきました。そうですね、やっぱりこうアニメとかドラマっていうのはこう始まる時期っていうのがね3ヶ月ごとにありますから、ここでチェックしないとこう1話からね乗らないとっていうところありますからね、今の時期はこうバーッとチェックしてね、どれを見ようかなっていうのをぜひこの春は、でももう始まっちゃってるかな、はい、ぜひね、自分の好きな作品とね出会っていただきたいですね。高山椎名さんありがとうございます。そしてこちらはラジオネームポムポムプランサーさんからいただきました。ありがとうございます。トッピーさんこんにちは。こんにちは。今日のテーマ乗り遅れたことですが、今まで予約している特急列車や新幹線に乗り遅れたことはないのですが、過去一番のやらかしは高速バスです。新宿から松本へ向かう高速バスの最終便に乗り遅れてしまったんです。お台場のライブの後だったんですが、下調べが足りなくて、埼京線の臨海線と直通だったら新宿まで30分だなという認識がしくじりを招きました。 ライブが終わる時間になると通勤ラッシュが落ち着いていて本数が少なくなっているんです。とりあえず各駅停車に乗って快速列車に乗り換えればいいなと思っていたんですが、結構乗り換え可能なところがないブラックホールにはまってしまったんです。でもギリギリ間に合いそうだったんですが、気持ちが焦っていてバスターミナルへ向かう出口を間違えてしまい、くしくも目の前で最終バスを逃してしまいました。でも東京の宿泊は避けたいということで、なんとか帰れないかと。すると上高地行きの深夜バス便があることが分かり、それに乗りました。しかし最寄りのバス停には止まりません。なんとかお迎えに来てもらえる範囲ということでしたが、なんとリゾート路線、デラックスな3列シート、料金は 1.5 倍になりましたということで、大きな出費になってしまいましたが、朝までにはなんとか自宅に戻ることができましたということでね、やっぱりこうバスに乗るっていうのはこうなかなか接続も違ったりしますから、難しいところねありますよね。先ほど卵屋さんは最終バスで寝てしまうというお話でしたが、ポンポンプラスさんは最終便を乗り過ごしてしまう、ね、乗り遅れてしまうということで、この高速バス、特に深夜バスの乗り遅れはね、大変なことになるということですね。ポンポンプラスさん、ありがとうございます。そしてこちらはうどん県大好きさんからです。私が前の職場で働いていた頃、バスの遅れでいつもの電車に乗り遅れてしまい、会社へ遅刻しそうになったことがありますといただきました。やっぱりこう乗り換えがあるとね、このその先のはこっちが遅れてても行っちゃいますからね、これは本当にね辛いですよね。そしてこちらは秋の日陰さんからいただきました。乗り遅れたこと、チャレンジしたい工房を見つけたけれども、あ、締め切りがギリギリだな、もう間に合わないなという時は乗り遅れたと悔しい気持ちになります。リサーチを強めて早めに見つけて早めに取り掛かるのを目標にしたいですといただきました。あの秋の日陰さんはね、絵を描かれますから、その絵を公募で応募するっていう時にね、もっと早く知ってればっていうのはありますよね。僕もあの昔童話とかをね、あの応募していた時はそういう締め切りによってはね、ああもう間に合わないっていうのありますからね、やっぱりこう早めに知るっていうことが大事っていうことですよね。アニメを見たりね、ドラマを見たり何かに応募したりっていうのは、もう本当にこう早めに知るってことがこう自分にとってもね、このクオリティオブライフ QOL を上げることになるということですね。秋の日陰さん、ありがとうございます。さあここでお知らせなんですが、ララマガジンの春号が発刊になっております。今回もですね、地域のお店の情報、そして地域の企業の情報たくさん載っております。美味しいものの情報から求人情報もありますからね、まさに求人はもう乗り遅れたらね、せっかくこう自分に縁があった会社ともこうつながらないってことになっちゃいますから、これこそタイミング大事ですからね。ララマガジンぜひ手に取ってください。もちろんこの春からの番組の情報も掲載されております。 FM ララについても書かれておりますので、FM ララってどんな放送局なのとね、この春知ったという方もぜひご覧になってください。ララマガジンはこのララエリアの、あちこちで無料配布されております。もちろんこの FM ララのスタジオの前にも置かれておりますので、お近くにねお寄りの際は手に取っていただけると嬉しいです。ララマガジン春号発刊になっております。本当この時間見るとねお腹空いてきますんでね、ぜひそういう美味しいものの情報もゲットしてください。ラストナンバーはスターグローで嘘つきおかけします。このスターグローは去年オーディション番組ザ・ラストピースから誕生した男性5人からなるダンス&ボーカルグループです。 BE:FIRST、 マーゼルに続く BMSG 事務所の第3のボーイズグループです。今年1月にメジャーデビューしまして、この曲は今月発表の2作目のシングルということになります。本人たちが出演しているバセリンのグルタヒアボディーローションの CM ソングとなっています。で、この春からは TBS ラジオ、文化放送、日本放送と3つの局で一気にレギュラー番組がスタートするとのことです。 で、今月から7月にかけて初のファンミーティングツアーを開催予定です。お届けしましょう、スターグローで嘘つき。
FM Lala Traffic Information。
時刻は5時50分を回りました。ここからはあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス。緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら心も体もリフレッシュ、美濃白川ゴルフクラブの提供でララエリア交通情報をお届けいたします。ジャティックアティス発表5時45分現在の道路情報です。まずララエリア主要国道からお伝えします。国道41号は北行きが渋滞しています。美濃加茂市山手町付近で300メートルの渋滞です。国道21号両方向渋滞しています。時に向かう上りは美濃加茂市と坂穂町の境で100メートル、その先美濃加茂市太田町付近でも400メートル渋滞しています。反対の岐阜市に向かう下りは美濃加茂市太田町付近で西行き300メートル、その先坂穂町大張インター付近でも西行き100メートルの渋滞です。国道248号両方向渋滞しています。多治見瀬戸に向かう上りは坂穂町黒岩付近で200メートルの渋滞、さらに坂穂町の大張インター付近では東行き300メートルの渋滞、さらに多治見市明和町1丁目付近では400メートル渋滞しています。反対の関に向かう下りは多治見市音羽町4丁目付近で北行き900メートルの渋滞、その先明和町1丁目付近でも400メートル、さらに蟹市内徳の南付近では300メートルの渋滞、そして坂穂町黒岩付近では100メートルの渋滞です。21号蟹御岳バイパスはスムーズに流れています。続いてその他の道路情報をお伝えします。広見を南北に走ります県道64号蟹金山線両方向を渋滞しています。電博に向かう上り南行きは国道との交差点中江戸で300メートルの渋滞、その先電博でも300メートル渋滞しています。反対の北行き下りは広見5丁目付近で300メートルの渋滞です。蟹市道14号線も両方向渋滞しています。広見に向かう上りは蟹市広見1丁目付近で東行き300メートルの渋滞、反対の土田に向かう下りは蟹市文化創造センター南付近で西行き300メートルの渋滞です。美濃加茂市内です。山手線は東行きが山手町付近で 1.1 キロと長い渋滞になっています。そして県道63号美濃加茂わら線は上りですね、南行き山手町3丁目付近で500メートルの渋滞です。県道83号多治見白川線は多治見に向かう上り明和町1丁目付近で400メートルの渋滞です。なお県道83号多治見白川線は白川町の名越峠付近から八津町後ろ付近にかけて災害復旧工事のため通行止めとなっています。国道19号です。19号は名古屋方面に向かう上りが渋滞しています。多治見市弁天町付近で400メートルの渋滞です。高速道路は東海環状道、東海北陸道、中央道いずれも事故や渋滞の情報は入っておりません。ドライバーの皆さん引き続き交通ルールを守り安全運転をお願いいたします。早めのライト点灯を心がけてください。鉄道は、JR 東海道線強風の影響で一部列車に遅れが出ています。以上ここまではあらゆるテクノロジーとイノベーションで次世代を担う子どもたちのための未来を照らし出す企業を目指して勇気と希望を共に未来へつなぐ、蟹市ひろみ株式会社サンライズジャパンホールディングス。緑豊かなフェアウェイと戦略的なコース設計、10フィートの高速グリーンでパットを決めたら 心も体もリフレッシュ。美の白川ゴルフクラブの提供で交通情報をお伝えいたしました。さあではこの後の番組ご紹介しましょう。この後6時からはパワープレイをお届けしまして、その後は懐かしい曲をお送りします。明日のこの時間はゆかさんのワンツーハッピーです。この後も明日も FM ララでお過ごしください。そして来週のテーマなんですが、来週は復活したこと、復活して嬉しかったことです。こう自分が復活した話、そしてあれが復活した時は嬉しかったなというね、復活にまつわるエピソード、来週はお待ちいたします。来週のテーマは復活でお送りします。さあ今日のテーマ、乗り遅れたことたくさんいただいておりますね。こちらブラックミポラさんからです。ブラックミポラさんは、今ね、リハビリ通院をされているということなんですが、お出かけするとき、ついでの用事があるときは名古屋市交通局の1日乗車券を購入します。お出かけガイドで乗る地下鉄や市バスを確認するのですが、やっぱり市バスはしょっちゅう渋滞に巻き込まれるので、目的のバスに乗り遅れるということがよくあります。そして真中で乗るときは乗り継ぎ割引が効くように乗るんですが、用事を済ませていると用事が長引いて間に合わなかったこともありますといただきました。この乗り継ぎ割引ね、あのバスから地下鉄にこう何分以内に乗り継ぐと何円引きっていうのありますからね、これが間に合わないということがあるということですね。ブラックミポラさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームミルクティーさんからです。ありがとうございます。今日のテーマ乗り遅れたですが、高山線や大田線は本数が少ないので、乗り遅れないように余裕を持って駅に着いています。稀に乗り遅れた時はもうめっちゃ焦りましたということですね。ですが今は都内に住んでいるので本数が多く乗り遅れるということがありませんといただきました。そうですよね、東京は別にその時乗れなくても2分後とかに来ますからね、別に乗り遅れたってもう概念がない、ね、そう2分3分待てば来るっていうのはもう乗り遅れたっていうことがないっていうね、素晴らしい。ミルクティーさん、ありがとうございます。そしてこちらはラジオネームミノカモ大好きっ子さんからです。今日もミノカモで聞いていますということですね。乗り遅れたですが、アイアイバスを待っているとき定刻時間になっても来なかったんです。まさか乗り遅れたと思ったら事故による交通渋滞で遅れていたということでした。焦りましたということで、結果乗れたということですね。よかったですね。ミノカモ大好きっ子さん、ありがとうございます。そして図書館記念日さんからは、乗り遅れて寝坊してタクシーで行く羽目になったことがあります。親に迷惑をかけてしまいました。なので介護関連の学校で名古屋へ行くときは気をつけて乗り損ねることをしないようにしたおかげで、ほぼ迷惑をかけずに済みましたといただきました。そして、ラジオネームスマイルマイルさんからは、トッピーさんこんばんは、ドラゴンズの番組ってラジオ聞くことがありますかといただきました。もちろん東海レディオガッツナイターを聞いていますということでいいでしょうかね。スマイルマイルさん、ありがとうございます。こちらもねいただいておりましたね。また、曲のリクエストね来週 おかけします。あの曲のリクエストは1週遅れでおかけすることになっています。本当に今日もねたくさんメッセージありがとうございます。 FM ララティータイムライン、火曜はカモトピ、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。トッピーこと河合俊和がお届けしました。また来週火曜午後4時です。それまで皆さんどうぞご機嫌よくお過ごしください。